体のこと教えて。寝たきりの人、むくみや麻痺のある人などは要注意、床ずれを予防しましょう。昨日よりも健康に、体の話。寝たきりなどで血流が悪いと床ずれになりやすい。床ずれ、疾病名は褥瘡という症状をご存知でしょうか。ご家族を介護された経験がある人は身近に感じていただけるのではと思います。また、介護に関わったことがない人にも知っておいていただきたい症状です。寝たきりの生活が続くと、体重のかかる部位が持続的に圧迫されます。すると、その部位の血の流れが悪くなり、皮膚やその下にある組織が壊れてしまいます。この状態が床ずれです。早期発見と適切な治療で治すことができる。床ずれができやすいのは、寝たきりで自分の体の向きを変えられない人、むくみや麻痺のある人、栄養状態の悪い人などです。また、床ずれのできやすい場所は、筋肉や皮下組織が少なく、骨の出たところです。具体的には、肩甲骨、背中、お尻、腰、かかとなどです。こういった部位で、皮膚の赤くなった状態が続くときや、水ぶくれができているときは注意が必要です。しかし、初期の浅い床ずれであれば適切な治療、塗り薬や添付剤で治ることがほとんどです。大きく深い床ずれになると治りにくく治療に時間がかかるため、早期発見を心がけましょう。マットレスなど、個々に合ったものを選ぶことが大切。床ずれを予防するには、次のことが大切です。1、同じ部位の圧迫を避ける。2、皮膚の摩擦を減らす。3、皮膚を清潔にする。4、栄養をしっかりとる。圧迫を避ける方法として、クッションや枕などで、体の向きを変えることが効果的です。また、床ずれ予防のマットレスなどの使用で、圧の軽減が図れます。用具は、個々の体型や発汗の状態、関節の拘縮の程度などをもとに適切なものを選びましょう。私たち訪問看護師は、専門的な視点で床ずれを作らない、悪化をさせないための工夫をしています。日々の介護の中で、少しでも床ずれの可能性があると思ったときは、まずはお気軽にかかりつけの医師や訪問看護師にご相談ください。上野総合市民病院訪問看護ステーション宮本道代。問い合わせ、上野総合市民病院電話241111。国民年金の話。新成人の皆さんへ。20歳になったら国民年金。国民年金は、年を取った時などの生活を現役世代みんなで支えるために作られた仕組みです。将来の大きな支えになります。国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任を持って運営するため安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。老後のためだけのものではありません。国民年金には、年を取った時の老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残った時に受け取れます。また、遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族、子のある配偶者や子が受け取れます。受給期間は、子が18歳に達した年度末、または1級、2級の障害のある子が20歳になるまで。 学生納付特例制度と若年者納付猶予制度。学生納付特例制度。学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象者は学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、就業年限1年以上である家庭、一部の海外大学の日本分校に在学する人です。若年者納付猶予制度。本人や配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度で、対象者は学生でない30歳未満の人です。保険料は口座振替による全納ができます。保険料を前もってまとめて納めると、保険料の割引額が多くなります。口座振替で全納を希望する場合は、事前申し込みが必要です。申し込み期限、2年全納、1年全納、6ヶ月全納、4月から9月分、毎年2月末日、6ヶ月全納、10月から翌年3月分、毎年8月末日。なお、制度の利用に関して詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話229659、ファックス260151、各支所住民福祉課、津年金事務所、電話059-228-9112。
公共交通を利用しましょう。今年もワンモア。出かけるときは車を利用するという人が多いと思います。昨年1年間でバスや鉄道を一回も利用しなかった人もいるのではないでしょうか。車は自宅から目的地まで直接行ける便利な移動手段ですが、車を運転できなくなった時に頼りになるのは公共交通機関です。しかし、鉄道やバスは利用者が減ると路線を維持することが難しくなります。いざという時の公共交通には普段からの利用が必要です。市では公共交通をなくさないためのワンモア運動を今年も継続しています。これは公共交通を週1回利用している人は週2回に、月2回利用している人は月3回に、全く利用しない人はまず年に1回利用しようという運動です。一人一人の利用が公共交通にとって大きな力になります。いつも車で行っている場所に、今年は一回でも鉄道やバスで出かけてみませんか。公共交通を利用しましょう。今年もワンモア。出かけるときは車を利用するという人が多いと思います。昨年1年間でバスや鉄道を一回も利用しなかった人もいるのではないでしょうか。車は自宅から目的地まで直接行ける便利な移動手段ですが、車を運転できなくなった時に頼りになるのは公共交通機関です。しかし鉄道やバスは利用者が減ると路線を維持することが難しくなります。いざという時の公共交通には普段からの利用が必要です。市では公共交通をなくさないためのワンモア運動を今年も継続しています。これは公共交通を週1回利用している人は週2回に、 月2回利用している人は月3回に、全く利用しない人はまず年に1回利用しようという運動です。一人一人の利用が公共交通にとって大きな力になります。いつも車で行っている場所に、今年は1回でも鉄道やバスで出かけてみませんか？問い合わせ、総合政策課、電話229663、ファックス229672。伊賀警察署だより、1月10日は110番の日。110番は、事件・事故の緊急通報専用の電話です。三重県内どこからかけても、津市の警察本部にある110番センターにつながります。110番通報では、担当の警察官が順次内容を聞いていきます。落ち着いて次の内容を話してください。何があったのか、怪我はないか、犯人は見たか、いつ起きたのか、どこで起きたか。ご存知ですか？警察総合相談電話、シャープ9110。緊急ではない相談や落とし物、免許の更新などのお問い合わせは、最寄りの警察署や警察総合相談電話、シャープ9110をご利用ください。問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620110。明日に向かって、差別をなくしていくために、行動につながる啓発を、大山田支所振興課。このコラムは、毎回いろいろなテーマで人権についてお話ししています。皆さんは、自己啓発と聞いて、どのようなことを思い浮かべますか？仕事や生活の中で迷った時や、もっと自分を高めたいと思った時に、誰かに相談してアドバイスをもらったり、自分にぴったりの本はないかと、書店に出かけてみたりという経験をされた人もいると思います。時には、自己啓発が自分自身の進む方向を考える手がかりになることもあります。また、自分自身が知らなかったことを、知識として得ることも自己啓発の一つではないでしょうか。ここで改めて啓発とは何かを考えてみると、人が気づかないでいることを教え示し理解してもらうことであると辞書に書かれています。講演会などで話を聞いたり、人からアドバイスをもらったり、本を読むことなどを通して自分が気づかなかったことに気づき、理解していくことが自己啓発だと言えます。これらはとても貴重な経験です。先日、自己啓発の機会とするため、救命講習を受講しました。講習では、心臓マッサージや人工呼吸の方法、AED の使い方など、自分が知らなかったことを知ることができました。しかし、最も重要なのは、使い方を知っているだけでなく、実際に人が倒れている現場に自分が居合わせたとき、知識を持って正しく行動し、命を救うことです。それが講習を受ける目的だと言えます。つまり、自己啓発を行う最も大きな目的は、単に知識を得て理解することだけにとどまらず、得た知識や気づきを行動に生かしていくことではないでしょうか。市が進める人権啓発も、まずは講演会や地区別懇談会などの場で、 自分自身が人権について正しく知り、理解し、間違いに気づけば改め、知ったことや気づいたことを家族や友人など身近な人に発信していく、そんな一人一人の行動につながるものでありたいと考えます。ご意見などは、人権政策、男女共同参画課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス、jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。